今日もですね、サムエル記から神様についていろいろ学んでいくことになるんですが、まあ、神様、いろんな性質を持っている神様とこうどう向き合っていけばいいのか、すごく今回このオープン礼拝の準備をするにあたってちょっと悩みました。でいろいろ悩む中で浮かんできた賛美の歌詞があったんですね。それが今日1曲目に歌う今全部のあなたがここにいる、それだけで嬉しくなるっていう歌詞でした。で、まあ、いろいろ思い悩むよりもまず本当に神様がこの場に一緒にいてくださる、そのことを心の底から喜びたい、そう思わされました。ですのでこの今全部ですね、今日も1曲目に皆さんと踊りもしながら楽しく賛美したいと思っています。そしてもう一つ、このあなたがここにいる、それだけで嬉しくなるという歌詞をですね、すごくじっくり考える中である気づきに至りました。それはこの言葉は私たちが神様に対して言っている言葉ですけれども、また神様が私たちに対して言っている言葉でもあるのかなって気づいたんですね。つまり神様が皆さんのことを一人一人を指して、あなたがここにいる、それだけで私は嬉しいと言ってくれているのかなと思います。今のコロナ禍になってオンライン礼拝がスタートして、ここに集まらなくても礼拝を捧げられるようになりました。でもまあその中でもうやっぱり神様、この場に皆さんが来てくれることが嬉しいんじゃないかなと思います。もし、まあ、今いろんな理由でですね、この場に来られずにこの画面の向こうでオンラインで礼拝を捧げている方もいらっしゃると思うんですが、もしそのあなたの気持ち一つでその状況を変えられるのだとしたら、ぜひここに集まって一緒に賛美を捧げたいなと考えています。この言葉は、このあなたがここにいる、それだけで嬉しくなるという言葉は、まあ、今私たちから神様に対してとも言いましたし、神様から私たちに対してとも言いましたけど、もちろん私たちから私たちについても言ってると思うんですね。つまり皆さんが来てくれたら僕は嬉しいですし、皆さんも、まあ、普段来てない人が隣にいて一緒に礼拝を捧げていたら本当に嬉しいと思います。ですので皆さんと、まあ、今なかなか集まる状況難しいですけれども、また一人でも多くの人がこの場に集まって一緒に礼拝を捧げられたらなと考えています。そしてまた、この言葉、今私が話した言葉がですね、その、まあ、恵み教会の聖餐式と同じような言葉になりますが、あのオンラインで礼拝を捧げている人を排除するものではなくて、まあ、目に見える招待状のようなものになっていればいいなと本当に願っています。それでは、今全部、賛美したいと思います。今神様が一緒にここにいてくださること、また皆さんがここにいること、またオンラインで捧げている人、仲間が、画面の向こうにいること、すべて、この喜びを賛美に変えて一緒に歌っていきたいと思います。それではご無理でない方はお立ちください。今全部を、踊りを持って元気に賛美していきましょう。 今生きていることも、
愛し合う仲間も、今全部あなたへの感謝になる歌を叫ぼう。盾を広げて、盾を広げて、足踏みにならして、感謝と喜びを叫ぼう。
続けて大いなる方にという曲を賛美します。この曲はですね、もともとギブサンクスというタイトルなんですが、今日はこのギブサンクス、英語だと歌詞の中にも出てくるんですが、今日は実際にギブサンクスという歌詞入れて皆さんと歌いたいと思います。本当に全てを司っておられる神様がですね、私たちの本当に愛しておられて、それで私たちが勝利者となる、本当にその大いなる神様に向かって心からの感謝を捧げていきたいと思います。本当にちょっとゆったりしたテンポになるんですが、その中で一つ一つの歌詞を味わいながら一緒に賛美できたらと思います。
大いなる方に、
ッセージの前に一言お祈りします。神様、今日も私たちをここに集めてくださり感謝します。またここに集まれなくてもオンラインを通してあなたに礼拝を捧げられることを感謝します。神様、あなたは本当に全てを司っておられる全知全能なる聖なる神です。私たちがそのことを本当に心に留めて、あなたをまっすぐに見て、あなたを正しく理解して、あなたの皆をいつまでも褒めたたえることができますように、私たちの心を整えてください。今日のメッセージを通してまたあなたについて深く知ることができますように、あなたと共に生きるその道だけを私たちがしっかりと握って離さず、しっかりと歩んでいくことができますように、私たち一人一人いろんな状況にありますけれども、あなたが一人一人のことを覚えてくださり、あなたが共にいてくださり、私たちの歩みをどうか支えてください。今日あなたが私たちにくださる一つ一つの恵みに期待して、しっかりと受け取り、またあなたに応答していきたいと思います。今日の礼拝に感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。お座りください。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、この礼拝に参加してくださっている、オンライン、オフライン、含めて本当に皆さんのことを歓迎したいと思っています。今晩もサムエル記を開いていくわけですけれども、今日で神の箱の物語が終わりとなります。いよいよ最終回。そして、来週7章からは預言者サムエルの物語がいよいよ始まっていくことになります。ですがその前にですね、改めて今日神の箱の物語をご一緒に味わっていきたい、そしてここからまた教えられていきたいなと思っています。それでは聖書を開いていきましょう。本日の聖書箇所、第一サムエル記の6章、13節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。お持ちでない方はどうぞ前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。第一サムエル記第6章、13節から21節まで、それではお読みいたします。ベテシェメシュの人たちは谷間で小麦の刈り入れをしていたが、目を上げると神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はベテシェメシュ人ヨシュアの畑に来て、そこに留まった。そこには大きな石があった。人々は車の木を割り、雌牛を全焼の捧げ物として主に捧げた。レビ人たちは主の箱とそばにあった金の品物の入っている蔵袋を下ろし、その大きな石の上に置いた。その日ベテシェメシュの人たちは全焼の捧げ物を捧げ、生贄を主に捧げた。ペリシテ人の5人の領主はこれを見て、その日エクロンに帰った。ペリシテ人が償いとして主に返した金の種物は、アシュドテのために1つ、ガザのために1つ、アシュケロンのために1つ、ガテのために1つ、エクロンのために1つであった。すなわち金のネズミは5人の領主に属するペリシテ人の町の総数によっていた。それは砦の町と城壁のない村の両方を含んでいる。彼らが主の箱を置いたアベルの大きな台は、今日までベテシェメシュ人ヨシュアの畑にある。主はベテシェメシュの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。主は民のうち70人を、すなわち1000人に5人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は喪に服した。ベテシェメシュの人たちは言った。誰がこの聖なる神主の前に立つことができるだろう。私たちのところから誰のところに登っていくのだろうか。彼らはキルヤテエアリムの住民に使者を使わしていった。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきてあなた方のところに運び上げてください。 今日で神の箱の物語を読むのが最後となっていきます。前にも申し上げましたことですけれども、私は個人的に神の箱の物語がこのサムエル記の中に入れられているということの意味がよく分かりませんでした。サムエル記の5章そして6章はもういらないんじゃないかなどと勝手に考えたりもしていました。でも今回改めてこの物語を取り上げ、そして皆さんと一緒に読んでいく中で教えられたことがありました。それは神の箱の物語を通して私自身が何を考えていくのかということが大切だということです。これは神の箱の物語に限ったことではありません。聖書を読む、そして聖書の中に出てくる物語を読む、それはなんとなく物語のストーリーや登場人物について理解するということだけにとどまりません。その物語を通して神様が私に何を伝えようとされているのか、そのことを考えていくこと、思い巡らしていくこと、そして自分はここから何を読み取り、何を汲み取り、そして受け止めていくのか、そのことが問われているのだと思います。そしてそれは皆さんにもお勧めしたいことであります。神様がこの物語を通して今私に何を語り伝え、何を教えようとしているのだろうか、私が今日神様から受け取るメッセージは何なのだろうか、そのことをですね、思い巡らしていく、そのことを一緒になって考えていくこと、そのことを皆さんにもお勧めしたいのです。聖書が神の言葉であり、そして神様から私に宛てられた手紙であるとしたならば、聖書の言葉が私に語りかけてくるものは一体何なのか、聖書から一体どんな声が聞こえてくるというのか、そのことがとても重要だと思えるのです。6章の20節をご覧いただきましょう。ベテシェメシュの人たちは言った。誰がこの聖なる神、主の前に立つことができるだろう。私たちのところから誰のところに登っていくのだろうか。この言葉はベテシェメシュに住むイスラエル人たちの自問自答です。自分自身に問いかけ、自分自身にこの問いを当てようとしている。神の箱を前にして彼らは自分たちに問いかけているのです。私たちにとって神とは一体どんなお方であるのか、そして神の前に立つ私たちは一体何者であるのか。今日も私たちはこの礼拝を通して同じように考えていきたいのです。神様は自分にとってどのようなお方であるのか、神の前に立つ自分は一体何者であるのか、神様と自分との関係は今一体どのようになっているのだろうか。今日もご一緒に考えながらこの物語を読み進めていきたいと思います。今日はですね、3つのポイントに絞って神の箱の物語を見ていこうと思っています。スクリーンをご覧いただきましょうか。3つのポイントというのは、第1番目に神の前に礼拝を捧げる者たち、第2番目に神の前に感謝を捧げる者たち、そして第3番目に聖なる神の前に立つ者たちのことです。答えを先に言っちゃいますけれども、1番の神の前に礼拝を捧げる者たち、これはイスラエル人の姿です。そして2番目の神の前に感謝を捧げる者たち、これはペリシテ人たちの姿です。そして最後3番目、聖なる神の前に立つ者たち、これは私たちのことである、そのように、思っております。では、今日のですね、聖書のテキストを皆さんで一緒にこれから考えていきましょう。第1番目のポイントから見ていきたいと思います。1つ目のポイントは、神の前に礼拝を捧げる者たちです。6章の13節をもう一度お読みいたします。13節、ベテシェメシュの人たちは谷間で小麦の刈り入れをしていたが、目を上げると神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。イスラエルとペリシテの国境沿いにある町ベテシェメシュ、イスラエル軍がペリシテの民に屈辱的な敗北を喫してから7ヶ月、その間つかの間の平和がベテシェメシュにも訪れていたようです。 小麦の刈り入れをしていたと書かれています。種をまき、植物が成長していく、実りの季節を迎え、そして収穫の喜びに預かる。イスラエルが戦いを忘れ、そして大地の実りを喜ぶことができる、牧歌的な風景がイスラエルの谷間に広がっている様子がうかがい知れます。私はここの聖書箇所を読みながらですね、ちょうど今日はですね、あの青いタペストリーと、そしてひまわりが飾られているわけですけれども、ウクライナのことを思い出しました。そうです、皆さんもご存知のように小麦の大生産地であるウクライナでも、そこでは今戦いが繰り広げられている。小麦を育てることも収穫することも難しい状況にある。イスラエルもおそらくそのような戦争と戦争との合間に、でもつかの間の休息を得ることができた。小麦を育て、そして7ヶ月の間にそれを収穫することができるようになった、そんな時を迎えたのではないか、ここを読みながらですね、そんなことを考えました。さて、そんなのどかな小麦の収穫風景の中に突然現れたのが神の箱だったわけです。2頭の雌牛に惹かれた牛舎の上にあったもの、そうです、それは間違いなく神の箱でした。祭司エリが亡くなり、エリの息子たちをはじめ多くのイスラエル人が戦場に倒れ殺されていったあの戦い、何もかも失ったかのように広がっていく大きな悲しみの時から7ヶ月が経っている。そして神の箱が突然のように帰ってきたのです。ベテシェメシの人々はそれを見て喜んだと書かれている。失ったものを取り戻した喜びです。大切なものをもう一度手にすることのできた喜びです。そしてこの喜びが彼らに礼拝を捧げる志と、そして力を与えることになったのです。14節、車はベテシェメシュ人ヨシュアの畑に来て、そこにとどまった。そこには大きな石があった。人々は車の木を割り、雌牛を全焼の捧げ物として主に捧げた。ペリシテの地から右にも左にもそれることなく、まっすぐに進んできた車です。その車がヨシュアの畑で突然止まったといいます。なぜ止まったのか、その理由は分かりません。しかし喜びにあふれるベテシェメシュの人々はそこで礼拝を捧げました。雌牛をほふり、大きな石の上に並べ、車を焚き木にして、そして全焼の生贄を捧げ、ここに礼拝を捧げる人々の姿があります。神の前に礼拝を捧げる者たちの信仰があります。喜びによって捧げられた礼拝がここにあります。そしてその原動力は人々の信仰であり、そして神の箱の存在でした。15節、レビ人たちは主の箱とそばにあった金の品物の入っている蔵袋を下ろし、その大きな石の上に置いた。その日ベテシェメシュの人たちは全焼の捧げ物を捧げ、生贄を主に捧げた。7ヶ月もの間、ペリシテの地に重くのしかかった主の手、ネズミを媒介として流行した災いの病、ペリシテの民を恐怖に陥れた神の箱、しかし今やその神の箱は災いをもたらすものではなくなりました。災いではなくて喜びをもたらすものとなりました。神の箱はもうひとたびイスラエルの民に礼拝をする喜びを教えてくれたのです。神が共におられる喜び、神と共に生きる喜び。私たちの礼拝はどうでしょうか。私たちの礼拝に喜びはあるのでしょうか。私たちは喜びを持って礼拝をしているのでしょうか。自問自答をしてみたいと思います。自らに問いかけてみたいと思います。もし私の礼拝に喜びがないとしたら、それは一体なぜなのだろうか。喜びによる礼拝を失っているとしたら、それは一体なぜなのだろうか。イスラエルの民にとって礼拝をするということはある意味当たり前のことでした。けれども 大切な神の箱を失ったことがもう一度彼らに大切なものが何なのかを教えてくれたのです。神を礼拝することがイスラエル民族を支えています。神によって自分たちが生かされている。礼拝が自分たちに生きる喜びを与えてくれている。礼拝の復興が信仰の復興となっていく。そしてベテシェメシュの礼拝は別の人々にも影響を与えることになります。その別の人々というのはもちろんペリシテ人たちのことです。6章の16節と17節。ペリシテ人の5人の領主はこれを見てその日エクロンに帰った。ペリシテ人が償いとして主に返した金の種物はアシュドテのために一つ、ガザのために一つ、アシュケロンのために一つ、ガテのために一つ、エクロンのために一つであった。今日第2番目のポイントは神の前に感謝を捧げる者たちです。ベテシェメシュの人々は神の前に礼拝を捧げました。神の箱を正しく扱った彼らには災いは下りませんでした。その一部始終を見ていた人々がいます。それはペリシテ人の5人の領主たちでした。彼らはペリシテの国を治めるリーダー、そして指導者です。そして彼らは神の箱をめぐる全てを見届けた人でもあります。神の箱がペリシテの地にやってきた時に何が起きたのかを彼らは見て、そして知っていました。ダゴンの神が何度も何度も倒され、頭や手足までもが切り離されていくのを彼らは見ました。神の箱が置かれていた町々で次々に疫病が広がっていくのを彼らは見ました。恐ろしい感染症によって同胞の民が次々に死んでいくのを彼らは見ました。そして彼らはペリシテの地が神の箱にふさわしくないということを悟ったのです。同時に彼らは神の箱の背後で神の手が働いているのを感じ取っていたのです。だからこそ彼らは普通ではありえない方法で神の箱をイスラエルに返すことにしたのです。くびきをつけたことのない2頭の雌牛、しかもまだ乳を飲ませているその2頭の雌牛、その2頭の雌牛に引っ張られて、しかし神の箱はまっすぐと進んでいきました。右にも左にもそれることなく、まっすぐとイスラエルの地へと進んでいきました。そして今や神の箱を乗せた車はベテシェメシュにたどり着いたのです。5人の漁師たちの目の前で車が壊され、雌牛がほふられていきます。彼らが見ているところで生贄が捧げられ、そして礼拝が捧げられていく。そこにあったのは災いや恐怖ではなくて喜びの礼拝でした。神を神として崇める人々による誠の礼拝の姿でした。こうしてペリシテの5人の漁師たちははっきりと知ったのです。イスラエルの神が誠の力ある神であるということを彼らははっきりと知ったのです。もちろん彼らはこれからもダゴンの神を礼拝し信じ続けることでしょう。それでも彼らはイスラエルに力ある神がおられるということを知ったのです。自分たちの過ちを認め、神の箱をあるべきところに戻すことができたのです。災いをもたらした神の箱をふさわしい場所に返すことができたのです。16節を見るとですね、ペリシテ人の5人の領主はこれを見てその日エクロンに帰ったと書かれています。ベテシェメシュの民が喜び勇んで礼拝するのを見ました。神の箱と金の品物が並べ置かれるのを彼らは見ました。そして彼らは安心して感謝を持ってエクロンへ帰っていくことができたのです。ペリシテ人は償いとして金の種物を返しました。金のネズミを捧げました。それは彼らにとっての感謝の印でもありました。ペリシテの地から災いが過ぎ去ったことへの感謝、 ペリシテが滅びを免れたことに対する感謝です。このペリシテ人の姿から私たちは教えられるのです。それは自分たちの過ちの自分たちの過ちを素直に認めることができるという姿です。自分たちがなすべき正しいことを探し求めていくというその姿です。その上で彼らは自分たちにできるベストを尽くしました。知らないから何もできないというのではありません。あるいは分からないから的外れでもいいというのでもありません。置かれた状況の中で自分たちにできることを彼らは探し求めたのです。その上でたどり着いたのがここベテシェメシュであり、そこで彼らが見たのは畑の中で捧げられていく礼拝の姿でした。ペリシテが償いとして捧げた金のネズミ、これは本当におかしなものに見えるかもしれません。イスラエル人から見たならばそんなものは主の箱にふさわしいとは言えない、そんなふうに言えるのかもしれません。それでも彼らの償いの思いと主の箱に対する誠意は確かに届いたのです。イスラエルのためにそれらは受け入れられたのです。こうして私たちもペリシテの領主たちの感謝する姿をここに見ることができるのではないでしょうか。3番目に行きましょう。3番目最後のポイントは聖なる神の前に立つ者たちであります。19節、主はベテシェメシュの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。主は民のうち70人をすなわち1000人に5人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので民は藻に服した。残念なことに神の箱の物語はハッピーエンドでは終わりませんでした。むしろ大変な事件が起こったことを示しながらその終わりを迎えることになります。その事件というのは主の箱の中を見た人々を主が撃たれるということでした。この時神に撃たれて死んだ人が70人と書かれています。この人数に関してはですね、実は大変な神学的な議論が続けられているところで、皆さんの中でもしかして新改訳聖書の第3版を持っている方がいらっしゃるでしょうか。第3版では別の数字が書かれているんですね。第3版を見るとなんと5万70人の人が撃たれたというふうに書かれてあります。それから新共同訳の聖書を見ると5万人のうちの70人が撃たれたというふうに訳されています。これはですね、英語の聖書なんかもそうなんですけれどもバラバラなんですね。ここは非常に訳すのが難しいところなんです。5万人なのか5万70人なのか、それとも70人なのか。でも大切なことは人数が多いとか少ないということではないのです。そうではなくてベテシェメシュの人々がこの時一体何をしたのかということにあるのです。主の箱の中を見たと書かれている。これは明らかに律法に違反することだったのです。一箇所聖書を引用したいと思いますけれども、スクリーンをご覧ください。民数記の4章にこういう言葉がですね、記述が出てくるんです。4章の18節から20節までお読みいたします。あなた方はケハテ人諸子族の部族をレビ人のうちから耐えさせてはならない。あなた方は彼らに次のようにして、彼らが最も聖なるものに近づくときに死なずに生きているようにせよ。アロンとその子らが入っていき、彼らにそれぞれの奉仕と運ぶものを指定しなければならない。彼らが入っていって一目でも聖なるものを見て死ぬことのないようにするためである。これは律法民数記の中で幕屋の礼拝に関して教えられているところの箇所なんですね。幕屋というのはイスラエル人が出エジプトをして、そしてその荒野の中で簡易式のですね、移動式の幕屋の中に聖なるものを置いて礼拝をしていた、その記述から来ているものです。その聖なるものとは何か、 実はここに出てくるのは神の箱のことを指しています。神の箱です。出エジプト以来、イスラエルの礼拝の中心は幕屋にありました。そして幕屋にある聖なるもの、神の箱を中心にして生贄が捧げられ、神を礼拝していました。そしてこの民数記の御言葉の中で重要なのはレビ人という言葉、それから聖なるものという言葉なんですね。これをぜひ覚えて、おいてほしいんですけれども、この聖なるものに近づくことが許されていたのは祭司アロンの家系に属するものと幕屋に仕えるレビ部族、レビ人だけでした。つまり祭司たちと、そして特別に許されていたレビ人だけがこの聖なるものに近づくことを許されていた。しかしその祭司やレビ人さえも聖なるものを見ることは許されていなかったのです。4章20節に書いてありますよね。聖なるものを見て死ぬことのないようにするためでした。この神の箱の中身を誰も見てはならない、その聖なるものを覗き見てはならない、律法にはっきりと書かれてある、その律法に違反することをベテシェベシの人々は行ってしまった。見てはならないものを見た罪、聖なるものに近づく罪を彼らは犯してしまったということです。神の箱が帰ってきた時に喜び勇んで礼拝を捧げたベテシェメシの人々だったのではないでしょうか。生贄を捧げ神を喜び、そして神に喜ばれたベテシェメシの人々、しかしそんな彼らの中から死に値する罪を犯す人々が出てしまったというのです。私たちはこのベテシェメシで起こった2つの極端な出来事からどうしても考えなければなりません。一つは神を礼拝し喜びに沸き起こった出来事であり、そしてもう一つは神を冒涜し罪と死の悲しみに沈まざるを得ない出来事でした。どうしてこんなことが起きてしまったのか、この二つの出来事から私たちは一体何を読み取っていくべきなのでしょうか。6章の15節を見てください。レビ人たちは主の箱とそばにあった金の品物の入っている蔵袋を下ろし、その大きな石の上に置いた。その日ベテシェメシの人たちは全焼の捧げ物を捧げ、生贄を主に捧げた。最初にベテシェメシの人々が神様を礼拝した時、そこに誰がいたでしょうか。そうです、レビ人がいたのです。レビ人がその神の箱と、そして金のネズミの入った蔵袋を下ろして大きな石の上に並べ置いたのです。神の幕屋に仕え、神の聖なるものを運ぶことができるレビ人がそこには確かにいたのです。レビ人がこの神の箱を石の上に置き、そして人々は礼拝を捧げました。ベテシェメシの人々がそれでは神の箱の中身を見たとき、果たしてそこにレビ人はいたでしょうか。いませんでした。たとえレビ人がそこにいたとしても、神の箱を覗き見ることは、そうです、民数記で見たように誰にも許されていないこと、それを彼らはベテシェメシの人々はしてしまったということです。そして彼らの口からは自問自答のうめきが聞こえてくることになるのです。20節を見ましょう。ベテシェメシの人たちは言った。誰がこの聖なる神主の前に立つことができるだろう。私たちのところから誰のところに登っていくのだろうか。神の箱をめぐる混乱はイスラエルにも、そしてペリシテにも共にありました。イスラエルは戦場でペリシテに敗北し、そしてペリシテは国全体が疫病に襲われるという大惨事に陥りました。神の箱をめぐる出来事が明らかにしたことは、神が聖なるお方であるということです。聖なる神の前に何がふさわしいことで何がふさわしくないことであるのか、聖なる神の前において自分たちがどうあるべきなのか、何をすべきなのか、そのことが問われたのです。イスラエルとペリシテの戦いは この後も続いていくことになります。戦争という現実を前にして、そこでイスラエル人たちは自分たちの在り方が問われていきます。再びペリシテとの戦争に臨むときに、一体どうしたらよいんだろうか、どうしたら勝てるのだろうか。イスラエルの民に求められていることは戦争のやり方ではないのです。彼らに求められているのは自分たちの在り方です。聖なる神の前に立つ者としてどうあるべきなのかが問われているのです。彼らは正直それがわからないのだとここで言っている。聖なる神の前に誰が立つことができるのだろうか、いや誰もいないのではないか、自分たちは一体これからどうしたらよいのだろうか。私たちが今日注目したいのは、神の箱の物語がその答えを示しているということです。ペリシテの地にあった神の箱がそれを示しているのではないかということです。神の箱がペリシテの地に置かれたときに大変大きな問題に悩まされていました。ペリシテ人たちは正直自分たちがどうすればいいのかが分かりませんでした。神の箱のことについて何も知らない、イスラエルの神のことも何も分からない。彼らには律法もなければ祭司もレビ人もいませんでした。でも彼らは真剣に探り求めました。神の箱の災いをどうやって遠ざけることができるのか、自分たちが何をしたらいいのか、どうしたら自分たちはこの災いを乗り越えることができるのか、そのことを真剣に求めていたのです。私はですね、このサムエル記の6章、特に6章の前半を読んでいて、ある一つの大きな疑問が湧いてきました。その疑問というのは、神の箱が奪われペリシテの地に置かれた時のことを一体誰が教えてくれたのかということです。イスラエル人はですね、ペリシテの地で何が起こったのかということを基本的に知ることができません。その日のニュースができて、ニュースが出てきてですね、ダゴンの偶像が倒れたということがニュースで流されるわけでもありません。あるいはインターネット上にですね、情報が流れて、今ペリシテ中に大変な疫病が流れている、それはどうやらネズミを媒介とした感染症かもしれない、そんなことも出てこないわけです。どのようにしてイスラエル人はペリシテの地で起こった出来事を知ることができたのか、そういう素朴な疑問が湧いてきました。イスラエル人の誰かがですね、ペリシテの地に行ってですね、そこをスパイのように諜報活動をして、そしてそこで行われた一部始終を見聞きして、そしてその情報を持ち帰ったんでしょうか。あるいはペリシテ人の親切な誰かがですね、神の箱をめぐる国内の混乱とそれに対する対処法をイスラエル人のところまでわざわざやってきて、それを教えてくれたんでしょうか。その真相は分かりません。それは謎に包まれたままですけれども、はっきりしていることが一つだけあります。それは神の箱の物語がペリシテ人のために書かれたのではないということです。ペリシテの地における神の箱の物語はイスラエル人のためであったということです。神の王国、そして主に導かれる神の国はこれから立て上げられようとしていました。この後預言者サムエルが現れ、そしてサウル、ダビデという王が立てられ、もう何十年という歳月と、そしていくつもの問題を乗り越えながらイスラエル王国は立て上げられていきます。そのために必要なことは、神のためにイスラエルがまず整えられていくことでした。選ばれた神の民として聖なる神の前に立つことでした。神によって清められた聖なる民になっていくことでした。そのために必要なことは、神の箱の中身を覗き見ることではありません。そうではなくて、神の箱の中に置かれている神の言葉に立ち返ることであったのです。神の箱の中に何が入っていたのでしょうか。そこにはモーセを通して与えられた十戒が2枚の石板に刻まれて納められていました。そうです。イスラエルのために必要なことは、この神の言葉を自らのものとしていくことにあったのです。 神の言葉こそが民を整え清め導くものでありました。神の言葉にいつでも立ち返っていくこと、それがイスラエルのために求められていたことなのです。今日この礼拝に出席している皆さんにお尋ねしたいと思います。あなたにとって今必要なものは何でしょうか。あなたが聖なる神の前に立つために必要なものは一体何でしょうか。今日メッセージの始めに私はこんなふうに申し上げました。今日私たちはこの礼拝を通して同じように考えたいのです。神様は自分にとってどのようなお方であるのか、神の前に立つ自分とは何者であるのか、神様と自分の関係とはどのようになっているのか、そう申し上げました。神の箱の物語を通してあなたは今晩何を考えたのでしょうか。今何を感じているでしょうか。そしてここから一体何を教えられたというのでしょうか。神の箱の物語があなたの信仰のために示していることは一体何なのでしょうか。今日神様はサムエル記6章を通して何をあなたに語られたのでしょうか。聖なる神様が今晩今日のこの御言葉を通して私たち一人一人の魂に語られた言葉に耳を傾けたいと思います。神様が語られる声に今心を開いて聞いていきたいと思います。神の箱の物語はイスラエルの民のためであり、そして私たちのためのものです。神の言葉が、そして神様からのメッセージが今ここにいらっしゃるお一人お一人のうちに届くことを心から願っています。お祈りを捧げていきましょう。神様、神の箱の物語が私たちのために語られたものであることをまず感謝いたします。ベテシメシの人々が神様を喜んで礼拝しました。それは私たちの姿でもあります。またベテシェメシの人々が大きな罪を犯しました。それもまた私たちの姿であります。罪を犯し失敗し、それでも神の前に礼拝を捧げていく、それは私たち一人一人の姿であるということを今晩また確認させていただきました。聖なる神の前にいかにして立つことができるのだろうか。ベテシェメシュの人々の問いかけ、その問いかけは間違いなく私たちのものでもあるのです。神の箱の物語を通して神様は多くのことを教えてくださいました。私たちがそこから何を考え、何を引き出してくるのか、何をもって自分の信仰に当てはめていくことができるのか、私たち一人一人にそのことが問われています。神様、私たちは今日もペリシテの領主たちの姿からも教えられました。異邦の民ペリシテ、神の民イスラエルに敵対するペリシテ、でもそんな彼らからも神様は大切なことを私たちに指し示し、彼らの姿勢から学びなさいとおっしゃってくださっています。神の国を立て上げていくこと、神様の支配が隅々にまで行き渡り、神様の栄光が輝き現れる場所、そのような神の国を私たちも求めていきたいと思います。どうか神の言葉、あなたの言葉によって私たちを清め整え導いてくださいますように。そしてこれからも私たちが神の言葉に生かされる歩みをしていくことができますように。私たちが礼拝すべき唯一の主、私たちを導き共に歩んでくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答してホサナを賛美したいと思います。今もう一度神様の前に進み出て、神様の前に立って心から神様の皆を褒めたたえきっていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
ように聞こえたかき氷聞こえたかき氷
礼拝の最後にエブリムバイメイクを賛美したいと思います。本当に神様は聖なる方で恐れるべきお方ですけれども、だからといって私たちがこう距離を置くのではなくて、ますます神様に少しずつでも近づいていきたいと思います。私たちのすべての歩みが神様に向かっていくように心から願って賛美していきたいと思います。元気よく賛美していきましょう。 これで今日のオープン礼拝を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。